東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ ウーピーのウィメンズレイディオ、いつだって楽しくがモットーの DJ ウーピーが笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。どうもお久しぶりでございます。まあいろいろ諸事情ありましてね、本当に本当にお久しぶりの収録&配信でございます。イエーイ。まあ、その詳細はですね、簡単に言うと、まあ、後半にお話しますけども、私コロナ陽性になっておりました。まあ、その時のイエーイじゃないですよ、いや無事に、いやでもイエーイですよ、本当無事に元気に戻ってこられてよかったなと思っておりますので、まあ、そんなね私の体験談なんか、まあ、聞きたい人いるかいないかわからないんですけども、お話は後半のコーナーでしていきたいと思います。でそのね、休んでる間にコメントたくさんもらっていたので、ちょっと駆け足になるかもしれませんが、ご紹介していきます。まずは121回目2回前の放送にいただきましたコメント。まずはニーナさん、明るい未来計画夫婦別姓のお話させていただきましたが、ニーナさんからのその時のコメント、江戸時代の家族夫婦のあり方初めて知りました。女性が自分の意思が持てなくなったのはキリスト教の影響だったなんて。いやそうなんです、私も調べてみてそうだなと思ったんでびっくりしました。私も夫婦別姓は賛成ですが、やっぱり好きな人の苗字になるのは憧れですね。夫婦別姓の裁判も同じ男女同じ数の裁判員がいればまた変わったかもですね、ということで本当にねその通りだと思っておりますよ。ニーナさんコメントありがとうございます。そして、コーナー2のウーピーズアイではお菓子のサブスクがあるらしいよってお話ししたんですが、そこにコメントくださったのはレモンさん。お菓子の サブスク聞いてるだけでお腹空いてきました。ごめんね、お腹空かせてなんかスイーツテロしてごめん。バケツアイス夢ですね。コロナ太りからなかなか抜け出せない気がします。私はコロナになって3キロ痩せましたが、だいぶ戻ってまいりました。いやでもね、いいんですよ、健康が大事、食べれることを美味しく感じることが大事だなと思っております。ぜひね、そのまま元気でいきましょうね。で、あともう一つ、前回122回目にコメントいただきましたレモンさん。でこちらはですね、エアコン代のエアコンの節約テクニックお話しましたが、確かにおうち時間が増えて電気代高くなりました。本当ですよね、家にいる時間が多いからね、エアコン代はバカにならないですよね。フィルターの掃除一番目を背けていました。やっぱりね、私もそう。やはり掃除は大変ね、だからすごい大変になる前にちょこちょこやりましょうっていうことですね。頑張っていきましょう。皆さんメッセージありがとうございます。番組では皆様からのコメントメールなどを募集しております。番組へのコメントは番組ページから送るか、番組専用アドレス oopi@radio365.net、 アルファベット小文字で woopie@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストをぜひお待ちしております。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第123回目放送、改めてスタート始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。明るい未来計画。このコーナーでは日々変わっていく日本のニュースを切り取り、未来に向かってどのようにしたらいいかをウーピー視点で考えていくコーナーです。今日のテーマは大人になるでございます。なんでかっていうと、いよいよ来年からですね、18歳から大人になっちゃいます。2020年の4月、まあちょっともう半年前なんだけれども、いや現、ね、今でいう20歳から、成年の年齢が18歳に引き下げられるのが来年となります。140年ぶりに、成年というね、成人式をやる年齢というかの定義が見直されることで、何が変わるのか、暮らしにどんな影響がもたらされるのか、今から心構えしていこうかっていう感じでお伝えしていきます。まず簡単に、 成年年齢はいつから変わりますかと言われたら2020年4月1日からで、2020年4月1日に18、19に達している方はその日から新成人となりますということで、いや、いきなり3学年がぴょっと成人になるわけですよ。これびっくりですよね。で、成年になると何が変わるのっていうと、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。ただただこれまたちょっと詳しく言っていくけどね、飲酒喫煙競馬競輪とかそういう賭け事とかは20歳にならないとできないというこうダブルスタンダードというか、あのボーダーが2つあるっていう感じになるんですね。で、成年に達して1人で契約する際に注意することは、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、契約の知識や経験が少ないので、消費者トラブルに遭いやすくなるため注意が必要ですよという形になります。いやー、どうしよう。だから、簡単に言うと2002年の4月1日以前の生まれの20歳の方、2002年の4月2日から2003年の4月1日生まれの方で、2003年4月2日から2004年4月1日生まれの方で、2004年4月2日以降の生まれで18歳の誕生日を迎える方が一気に成年になります。おめでとう成人たちで、成年に達すると何ができるようになるかっていうと、簡単に言えば一人で契約できるってなーにーってなると、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、高額な商品を購入した時のローンを組むことができるなどなどでございますが、未成年の場合は親の同意が必要ですが、これが一応18からできるようになるよと。あとは10年の有効パスポート、それまで5年だからね、学生とかはね、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるそうです。で、ちょっと変わるのは、これまでって男性が18歳、女性が16歳になったら結婚ができるっていうところがあったんですが、男女ともに18歳から一応結婚ができるようになりますと。まあでもどうだろう、結婚が30代後半のウピー、あ、局長の前で言っちゃった、結婚とかごめんなさいまあいいや、まあいいやとか言ってねこの曲私パンチの音来るかと思ったけどね。まあまあまあまあ、ただ、18歳にな成人になったとしても、やっぱり健康面の影響を及ぼすので、飲酒をする、喫煙をする、競馬競輪オートレース、競艇の投票権、馬券などを買うことはダメ。あとは養子を、ね、迎えたり、大型中型の運転免許の取得なんかは、20歳、これまで通り20歳以上じゃないとダメですよということですね。いやね、あの、なんて言うんでしょう、私が一番心配してるのはやっぱりその、ほとんど、いやでもどうだろうな、中にはもう中学を卒業してから働かざるを得ない、働きたいと思った方たくさんいらっしゃると思います。で、高校生卒業して働く方ってさまざまある中で、やっぱり学生から いきなり社会人っていうのは、そのアルバイトとか高校からねしてるところもあるけど、してる人もいると思うんですけど、私はこう幸運なことにとか、親の、あの学生っていう身分の時は、あの思いっきり部活やったり遊んだりしなさいって言ってくれたので、高校生まではバイトしてなかったんですね。で、いきなり例えば私みたいにバイトをしてなかった人が社会人としてなったら、こうアルバイトとかね、まあ、ある程度部活とかほら学校生活の上下関係とかもあるとは思いますけど、またより一層厳しい社会にいきなり出されるってなった時に、そのまあでもそれでも大学行っちゃったり専門学校行ったりすれば社会に出る期間は遅くはなるけれども、ただ何か契約をするって言った時にはね、いい人も悪い人も、いい人だったらいいですよ、悪い人もいるわけだからね、そういった時にその判断というのはバイトだったり部活だったりいろいろな経験を経て人を見る目っていうのを養っていくところがあるとウーピーは思っているんです。そこが養われないまま、あの人につけ込まれてしまうっていう機会はどうしてもね増えてしまう可能性があるので、そこをどうやって学生時代にこう養っていくかっていうことだったりだとか、 そのね、だからまあ今逆に私はね、成人を22歳にしてもいいかなと思ってたぐらいなの。なぜならば結構大学行ってる人多くてさ、あまちゃんじゃん、自分もそうだったけど。だからね、それを考えると、18歳、まあでももちろんね、選挙権とかのことも踏まえてより多くの人の意見を聞きたいから18歳に引き下げるっていうことも良かったんだけれども、だったら別に成人を20歳のまんまとか、こんなね健康のこと考えたら喫煙は20歳までダメよとか言うぐらいだったら、選挙権だけ引き下げてもよかったんじゃないかなとかちょっと思ったりするウーピーなんでございますが、まあ、あの若きね、これからの日本を担っていく方たちがよりいい生活になるには、まあ、あの私たち大人がいい見本になれるようにならなきゃいけないっていうことと、ご家族でそのまああんまりね、陰口みたいになっちゃいけないですけど、こういう人もいるのよとかねっていうのをちょっと、コミュニケーションをよりよくとって人の見る目を養っていくってことも重要なのかなと思っています。学校だけじゃ賄えない人間関係ってありますからね、そこがポイントなのかなと思いました。以上、明るい未来計画のコーナーでした。浅く広く見花ウピーが最近気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今回のお題は、ウーピーコロナになりましたでございます。ウーコロですよ、ウーコロ。いやいや、あで曲、ね、話変わるけど、局長、今のジングル新しいやつ私一番イエー、一番ネタ多くない私、やったねっていう、やったねって感じでございます。365お台場スタジオのラストの収録もウーピーだし、水道橋スタジオ1番の収録もウーピーだし、ジングル、コロナも365で1番乗り、俺が最初そうって、この会話でも分かるようにですね、ただいまミキサーは局長、喋ってる私はウーピー、2人とも8月にコロナになりました。ウーピーも局長もコロナになったペアでお送りしております。いかがお過ごしでしょうかということで、いやコロナになってしまいました。私、あのなので簡単に体験談と私の症状と、こんなところが困ったからこれ持っといてねの話を簡単にまとめられるかな、まとめられなかった時には質問ちょうだい、メッセージとして。なってたね、なりましたっていうか、もうまあ無事、あのちゃんとですね、今収録してるのは9月の11日なんですけれども、私は8月16日に療養を明けて、8月いっぱいはなるべく会社もリモートだったりだとか、あのそれ以外のこちらもそうですし、あと地元コミュニティ FM の方も家で収録してパケで送るっていう風に一応万全な体制をとって、9月から行動を開始しているような形になっているので、皆さんご安心あれ。さてさて、簡単にお伝えします。私はですね、8月1日に、発熱しました。で、発熱の前に、あの当日なのか前日ぐらいかな、喉の痛みがありました。で、私あの扁桃炎持ちなんですよ。よく扁桃炎になっちゃうので、喉が痛いだけなので、あれ扁桃炎かなと思っていたら、あれなんです、当日の朝ぐらいまで味が分かっていたものが、午後夕方ぐらいに味の濃いものを食べたら味が分からなかったんですよ。で、あと汚い話しますよ、自分のウンピーのね匂いが全く、でもこれ大事、これ大事なのよ。 結構ね普段全く意識してなかったけど、いきなり味と匂いがなくなるっていうのはすごく怖いことで、私の体の中からもうフローラの匂いしかせえへんのかなと思ったくらいなんですけど、いきなり匂いがなくなったし味もわからなくなったっていうのがびっくりしてしまいまして、でそういうふうにびっくりしていたらもう午後3時ぐらいから発熱しました。その時の体温は37度2分なんですけれども、ちょっと怖くなったので、私住んでる埼玉県の新型コロナ相談窓口に電話して、翌日県のホームページ検索該当の病院に電話してほしいということを回答いただいたので、翌日8月2日、発熱はもうで実は1日でほぼ下がったみたいな感じで36度8分ただ倦怠感もあり空咳がちょっとあったので、その日の午前中に即予約を取り PCR 検査を受けました。PCR 検査、唾液タイプと鼻の奥に突っ込むタイプあるけど、鼻の奥に突っ込むタイプ、ド S の先生だったらマジ辛いですからね。みたいな、ごめんなさい嫌な音しちゃったってなるから気をつけてくださいね、うん、でまた夕方、まあ、日によって、まあ、風邪とかと一緒です。熱は午前中は低かったけど夕方上がったり下がったりの繰り返しで、やはりもう8月頭っていうのはオリンピック目前で、まあ検体も多く検査結果が翌日に出ないよって言われました。なんで1日、まあ、もう熱が出た日から自宅から出ないように、病院以外は出ないようにして、検査結果が出たのが水曜日朝9時に電話があり、あなた陽性ですよと、デルタ株でしたという報告をいただきました。そして保健所からの連絡を待てと言われましたが、8月5日に保健所からやっと連絡が来ました。それまでに何度もかけたけど繋がりませんでした。で、なんで焦って電話をしていたかというと、仕事関連で濃厚接触者になった方がテレビ通販の電話にね、私の本業の方に出られなくなったら、これね、まあ、そんなことにはならない可能性も高いけど損害賠償になっちゃうかもかもみたいなね、そんな話になっても、私は熱もそうだけれども冷や汗が止まらないこの1週間を過ごしているわけですね。で、私の発症日が8月1日になりました。その前からちょっとね、喉が痛かったりとかしてたんですけど、まあそれをねずっと体調が悪いのを遡るとこうあやふやになりすぎるので、私の場合は8月1日が発熱、発症日となりました。で、そこからですね、入院された方やホテル療養の方とは違うのがありまして、国のですね、なんだっけ忘れちゃった、すごい忘れちゃった、システムから電話応答というか音声自動音声サービスの電話が1日3回かかってきます。で、それで、質問が10項目あるんですけど、それをダイヤルプッシュ式で、はいだったら1、いいえだったら2みたいな、で体温だったら3桁の数字を打ち込むみたいな感じのものが聞かれます。まあその質問項目がだいたいコロナの諸症状に関わるのでお伝えしておきますね。体温、酸素飽和度、顔色表情はいつも通りか、咳痰鼻水は出るか、呼吸困難息苦しさはあるか、倦怠感起きるのつらいか、嘔吐吐き気はあるか、1日3回以上下痢はあるのか、ぼんやりする、朦朧とするのはあるか、食欲ない、もしくは食欲は難しいですか、半日以内に排尿はありましたか、喉の痛み、頭痛など気になる症状はありますか、というのをだいたい保健所と連絡がつながりだした後から連絡が来るようになり、発症日からだいたい2週間程度ずっと打ち込むというか連絡かかってきてから打ち込むわけですね。で、基本的には10日間プラス無症状が3日続いたら療養は終えていいよということだったので、私2週間過ぎてもちょっと症状があったので1日発症だったんですが、16日に療養が終わった形になります。さあ、まあ、ちょっと長々と話してしまいましたが、一番最後に重要なものをお伝えしておきます。まあ、今ちょうど私も局長も8月から9月にかけてって新型コロナウイルス感染者爆上がりの時期だったので、保健所もパルスオキシメーターというね、血中飽和酸素濃度みたいなやつを測るやつが保健所から借りるにも、私が説明した通り8月1日に発熱して保健所から連絡5日ってもう1週間なんですよ。そうするとそこが命の危険性があるタイミングでパルスオキシメーター手元にない状態になるんですね。なので、パルスオキシメーターって 全部の病気に万能なわけではないけれども、コロナ以外でも、まあ、肺炎だったりいろいろな病気、あとはお子さんねお持ちの方とかで救急車呼んでいいのかわからないけど苦しそうだって言った時の、血中酸素濃度が90以下だったら、まあ、もう危険になるわけなので、救急車をしっかり呼ぶべきかどうかの、まあ、指し示す判断の軸になるとは思うので、まあ、数千円で買えるものなので、ご家族1個お持ちになっていてもいいのかなと私は思っています。それ以外にもちろん体温計で、あとはねやっぱり防災グッズと一緒っていうか、まあ、共同で、まあ、ゼリー飲料ね、栄養剤と、まあ、栄養的なものを手軽に摂取できる、ゼリー飲料。なんでかっていうと、新型コロナウイルス、私部類としては軽症なんですけれども、相当倦怠感があって、でトイレも起き上がるのが嫌だ、そうすると水分も飲みたくない、食べ物も食べたくない、だけど食べないと免疫力上がらない、ってなった時に、そのウイダーなんちゃらとかね、そういうゼリー飲料でを飲むだけでもだいぶ変わってくる。で、喉痛かったりするとさ、もう固形物も飲めないじゃん、水も無理だし。で、だから常温のゼリー状のものが一番飲みやすかったかなっていう感じです。まあちょっとだいぶ長くなっちゃったけど、簡単に言ったらそんな感じ。必要なものはパルスオキシメーター、ゼリー飲料が一旦あれば大丈夫かなと思います。あとはまあ簡単に言えば、まあお水とか冷凍食品とかねっていうのがあったら、さらにいいかもしれないなと思いました。また気になることがあれば質問ください。以上、ウーピー剤のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
DJUP のウィメンズレディオ、エンディングのお時間です。前半、明るい未来計画のコーナーでは、成人の年が引き下がるよというお話で、後半ではウーピーが8月1日から16日まで自宅療養していたコロナ陽性の期間についてのお話をさせていただきました。私さっき倦怠感で物も食べれないしって言ってたけど、局長の場合はフルーツ食べられたらしいよね。局長は味覚あった？あ、嗅覚もバッチリなんだ。でも局長の方がすごい大変な状況だったんだよ。で、私はね、死ぬとこだったって言ってるけど、でも私